おはようございます。グッドモーニングボイスです。3月17日日曜日19時58分ですね。朝でも何でもありませんが、明日のですね、月曜日の朝からちょっと出かけなければならなくて、どうしてもこう朝配信というのが難しくなりましてですね、これを撮った後予約配信にするかそのまま配信にするかちょっと決めかねているんだけれども、まあ多分僕の性格からですね、そのまま配信にするだろうなとは思っています。まあはっきり言ってですね、まあ別に、朝じゃなくても、まあグッドモーニング言ってますけどね、朝じゃなくてもいいだろうというわけで、多分こう今日中にやっちゃうと思ってます。予約というのがね、なんかバカみたいな感じがするんですよ。その間わざわざ開けておく、という気持ちに私はなかなか慣れなくて、まあまあ、いいんじゃないかと。別に予約をしている人が、バカだと言ってるわけじゃないんですけどね。それほど、きちっと時間を守ってまでどうこうしたいという気持ちが僕の中には全くないという、単にそれだけのことですね。はい、今日17日の日曜日なんですけれども、まあ明日ちょっとね、ジェーン松崎さんと最終の、打ち合わせ兼ね、ちょっとした打ち上げ兼ね、かつ書店巡りをやるという一日になりまして、4月にいよいよ入っていきますね。あ、そうそう、これはもう予約、予告でも何でもないんですが、第、何期になるのかな、6期かな、6期の3ヶ月チャレンジを5月からかな ?2、3、4 だから、5、6、7でね、5月からやるわけですが、まあ、ちょっとまた追加で、さらに募集をかけさせていただこうかなと。まあ、そろそろ冒険感が出てきているんですけれども、まあ、おかげさまで、まあ、一応私の中で盛況でして、なんとかこう、じわりと増やしながら自分にできる、限界のところまでやっていきたいかなと思っておりまして、まあ、おかげさまで、継続していただいておりますのでね、なんとか自分なりにできるところの最大値というものを探っていってやっていこうかというふうに思っています。まあ、タスクシュート協会をジェーン松崎さんと大橋悦夫さんとやっていますから、これと3ヶ月チャレンジ、そして本書いて、さらに、まあ、倉園慶三さんとの仕事で、まあ、この辺でもうさすがに、これ以上は私にはちょっと難しいんじゃないかと。あとは何ができるかなとはいうのはあるんですけれども、まあまあ、ここら辺で自分としてはですね、まあよくやってるんじゃないかと少し思えるようになってきたんで、この辺を軸に、最終調整をかけていきたいなと。合わせてですね、第5期から、実験的にやった、1ヶ月体験というのが意外と好評いただいたので、これを合わせてやっていこうと。一月だけ体験というのをね、やっていこうと思いました。さらにこう、1回セッションというのをどのくらいの枠、設けられればですね、設けたいんですけど、1回だと、さすがにほとんど何も伝えることができずに終わってしまうので、な、このワンオンワンの1回きりっていうのはなんかうまく使えないかなというのをちょっとね、今検討中です。まあこれはちょっとね、些細な話なんで、まああれなんですけれども、一応その辺のことも合わせて考えようと思っている次第です。はい、あとそうだ、もう一つお知らせしておきますと、4月の7日にですね、手帳、タスクシュート手帳の回をやります。第1回ですね。これは非常に実験的な回になりまして、まあ、人が集まって初めて何かがやれるといったところで、割と初速良くてですね、もう、来月なのに、開催はね、来月なのに、早くも4名の方にお申し込みいただいておりますので、これは、引き続き、ぜひ一度ご利用していただければと思います。私自身もですね、タスクシュートを手帳でやるとどうなるのかというのが、はっきりとはね、分かっておりませんが、ゾエさんも、認定トレーナーのゾエさんも、使っていただいているようですし、この開発した開発チームの認定トレーナーの方も、参加していただけますので、そちらの方からですね、 ぜひ、こう、いろいろな、なんていうんですかね、実験的ではありますが、知見等々をですね、皆さんでシェアしていただければいいんじゃないかと。これはちょっと思い入れがあるので、まあ、よろしくお願いできればと思います。はい。そんなところですね。あと、これからきっとこの話はだんだんするようになると思ったんですけど、先日ね、これはもうお知らせじゃなくてですね、小野木圭吾さんの、まあ、日本の精神分析学会では、最高度の著名度の方かと思うんですけど、小野木圭吾さんの、映画で見る精神分析という、これはもう非常に僕が、まさに自分が求めていた本の一つだなと思ったんですね。こんな本があったんだなと。まあ、これ、3ヶ月チャレンジご参加いただいている方からお知らせいただいてですね、その人にもすごいお世話になってるんですけど、いやもう感動しました。本当に。もう本、こういう本があるというだけで感動したので、しかもめちゃくちゃ本格的なんですよ。それが驚いたんですよね。映画好きな人って本当すごいなと思いますね。普通に映画の本としても、すごい本なんじゃないかと。しかもこれ、精神分析が理解できるという立て付けになっていて、ものすごい僕みたいな人間にはですけどね、すごい美味しい本なわけですよ。しかも重版が一応出てるんですよね。結構早い段階で重版かかってて、1992年、まあ結構今から見ると昔ですけど、9月30日第1冊発行で、1992年11月10日にはもう第2冊になってるんですよね。それで終わって、それで終わったのかわかんないな。僕が持ってるのがそれってことですね。今ではもう絶版になっていて、古本でしか手に入りませんけど、いやもう本当感激しました。この本の話だけでもいいんだけど、この本の話は、今日は、ね、部分的に、させていただくことにします。なんかおいおいね、なんかこういう話について大橋悦夫さんとやれたら面白いのかもしれないけど、ビジネスにはならない気がするんだよね。すごく趣味的な何かになってしまう。でも、僕映画は全然詳しくないですからね。きっとこの中で知ってる映画の数も、僕合わせて 4つくらいしか見たことあるやつなかった。4つか5つとかなんでね。100ぐらいは収録されてるのかな、映画タイトルだけでも。多分大橋さんなら半分以上見たことあったりするんじゃないかと思って、そういうのをパッと考えたんだけど、まあそれはとりあえず一旦は置いときまして、まずそういうこの本のね、非常にこう、一つ紹介してさせてもらおうと思いました、今も。次回以降にするつもりだったんですけどね、羊たちの沈黙が入ってんですよ。で、羊たちの沈黙はスプリッティングの、まあ、これは非常にお好みさんらしいなと。このお好みさんらしく精神分析を語ってるってことが分かるようになってきたのも、私なりには一応こう勉強した甲斐があったって感じなんですけど、お好みさんじゃなければあの作品に違う話を持ってくるんじゃないかなと、いろんな、そう、精神分析的に切ればですね、いろんな切り口が考えられるんで、まあ、スプリッティングを持ってくるってところが、あ、なんかお好みさんらしいなって感じがしたんですね。で、スプリッティングってのも、またいろいろな、ちょっと解釈があるんですけど、お好みさんのこの場合のスプリッティングが完全にこう、善悪分けるよっていう話なんで、まあ確かにそこはあると思うんですよね。まあ、いいおっぱい、悪いおっぱい言ってましたけど、要するにいいものと悪いものっていうのは、あるものの中に、もともとないですよね。いい悪いっていうのは、人の勝手な言い分ですよね。何が、その、例えば会社においては、いい、会社のいい部分としては給料くれるとか、悪い部分としては、早く起きなければいけないところっていうふうになった場合、そのいい悪い言ってるのは、その人のあくまでも言い分ですよね。だから、いいとか悪いっていうのは、都合の良し悪しの話をしているわけですよ。で、このスプリッティングっていうのはさらにちょっと言っちゃってて、そこを2つに分けてしまう。いい面と悪い面って同じもののはずじゃないですか。いいものと悪いものが合体して会社ができてるわけじゃないですよね。給料をくれるといういい面と、早起きを強いる悪い面っていうのがあるかもしれないけれども、それだって非常に主観的な言い分なんだけど、さらにそれを2つに分けてしまって、だから分裂って言い方をするんだけど、会社のいい会社と悪い会社に分けちゃうわけですよ。つまり、物事を統合して体験することができないという話なんですね。それだと、いや、その人はちょっと一般人としてどうなのって思われるかもしれませんけれども、我々は結構そうなんですよ。恋愛とかするとよく分かるわけですね。 なんかもう彼女が別人になってしまったみたいな言い方を平気でするじゃないですか。別人になったってことは、その彼女のいい部分と、それも自分にとって都合のいい部分で、優しい彼女みたいないい部分と、すごい急に怒り出すという悪い部分とに完全に分けてしまっていて、その中に2つの人格でもあるかのような言い方をするわけじゃないですか。でも我々って恋愛中って本当にそういう体験の仕方をする、しますよね。他人に対して。いい人と悪い人が同居しているみたいな感じ方を、表現をとっても自分として不自然ではないぐらい一人の人間を二つに分けて割と平気でいるんですよ。この場合じゃあ二つに分かれているのは本当は何かって言ったら自分の心の方ですよね。つまり一見したところ二つのいいと悪いというものを体験してしまうということは自分の心が二つに分かれてしまって、こう考えた方が、納得いく話のはずなんですね。ところが我々は自分の心は一貫してるんだって思いたがるものだから他人を分けてしまうわけですよ。他人をこそ分裂させてしまうという、これが分裂ポジションと言ったり、スプリッティングと言ったりする。まあ、ちょっとこの辺の言い方は雑だけれども、この話ってのはですね、我々正気と一応、自認している人間の間でも広くやっている、ある意味狂気の一部だと私は思うんですよ。自分の心は分裂していたら問題だし、他人は分裂してませんからね。他人は一個の人間なわけですから。あるいは会社は一個の会社なわけですから、自分が通ってる会社であればですね。でもやっぱりね、今思い出したんですけど、漫画道、藤子不二雄 A さんが書いてる漫画道でも、人ってのはやっぱそうなんですよね。ある日、漫画道夫君っていう主人公、あれは藤子不二雄 A さんなんですけども、会社に行ってるわけですよ、その会社に。で、いつも日上君って人がいじめてくるんだけども、ある日、急に日上くんがすごくニコニコしていて、なんか朝からご機嫌なわけですね。で、優しくしてくれるわけですよ。どうしたんだろうと思ってみるとですね、その日は給料日なんですね。だから会社中の人たちが我が君にいつもよりも親切なんですよ。これはもう完全に分裂的ですよね。すべての人がそうなってる。つまり、いい会社を経験している人時に、人はですね、やっぱりいい、赤ちゃんになっていくわけですね。完全にこれは母子の一体の世界に生きているわけですね。いい会社と悪い会社があるわけですよ。残念ながらね。だから我々は少しやっぱりそういうふうに物事を体験してしまうんですよね。少し正気を欠いている形で、会社って1個しかないはずなのに、やっぱり会社が2つあるかのように我々も自分自身の状態というものを、その会社の状態に本当は合わせてないんだけど、給料日の会社と、残業させる会社っていう風に異なるものとして経験している。これは会社自体は全く変化していない。まあ、多少は、日が経ってボロっちくなったりするかもしれないけど、基本的に会社っていうのは違うものじゃないのに、我々が2つの心を使って、2つの心の、どっちになっているかっていう風に分裂しているわけですね。で、こういう風に私たちは、いい部分、つまり自分の心のこの状態になると自分気分いいなっていう、そういう状態、まあ給料日とか彼女を優しくしてくれるとか、何でもいいんですよ、美味しいケーキが食べられたと、そういう時には自分がいい部分、心のいい部分を持っていて、それが悪い部分というものが自分の心の中の悪い部分というところとこう自分を一体化させるとですね、気分が非常に悪くなる。で、まあ、グッドバイブスで倉園圭三さんが、まあ、倉園圭三さんだけの、これは話ではなく、ほとんどあらゆる一つのカウンセリングの考え方として、これができるということは、自分が本当は目指した、なんていうんですかね、好きにこれを選ぶことが本当はできていいはずですっていうのが一つ、考え方としてはあるわけですよね。必ずしも、その悪い部分というものと自分が、完全に一体化してしまって、多少はしょうがないと思いますけれども、完全に一体化してしまうのは避けてもいいんじゃないかと。だけど我々は意外とこれが、避けられなかったりするわけです。で、もう一つこの、大事なポイントはですね、いい部分と悪い部分を持っていて、しかも、いい部分、まあこれはでもすでにこの会社でも、お母さん相手でも恋人相手でもやってることなんだけど、いい部分を投影するんですよ。だからこそ、つまり、給料日だということになっている。会社は良くはなってないわけですよね。ただの給料日がやってきてるわけです。それはいいと判断するのは自分の心の中の嬉しい部分が活性化して、その心を会社に投影するわけじゃないですか。いいっていうその気持ち、すごくご機嫌になりましたという自分の気持ちを会社だと、会社に向かってこう投げるわけですよね。 上げるって言えばいいのか難しいんですけど、会社にその良さを見るわけです。自分の心の良さは自分の中では、持ってはいるんだけど見えないから、見えるものとして会社に当てるわけです。これっておかしなことじゃないですよね。例えば脳の状態が、ご機嫌な脳の状態になりましたと。そうすると知覚するものが明るく見えたり、知覚するものが素晴らしく見えたりする、そういうふうに脳が、自分のものの見え方を微調整してかかるというのは決しておかしな話ではないわけですね。これが投影というものなんですよ。だから、クリスマスの日は、クリスマスの日に恋人とデートするみたいに、僕がなかなかうまくいかなかった話ですけど、できるとこう街中がキラキラするとか歌で歌ってるじゃないですか。これは完全に投影ですよね。心の中の自分にとって素晴らしいと思っている世界をそのまま世界だと信じるようになって、知覚の内容まで変わっていく。だから日上くんとかも給料日ではご機嫌なわけですよ。結局ね、そういうことになる。世界が素晴らしいもんだと思ってるから。ということはですね、当然悪い心の部分で世界を見ると、世界は最悪の場所になるわけですね。この落差が極端だと、結構いろいろと精神的にややこしい問題になるわけです。で、さらにですね、この投影というのは、あるものに対して良い心を投影し、自分の心の良い状態をあるものには投影して、別のものには悪いものを投影するってことを僕ら実はしょっちゅうやるわけです。これをやるから恋愛ってできるわけですよ。つまり恋愛中というのは、例えば自分の彼女というものは素晴らしい人だということを、自分の心の素晴らしいと思っている部分を全部彼女に見るわけだから、今のさっき のクリスマスの日には家、世界がキラキラしているっていうのをある人に集中させるわけです。これで恋愛というものが多分成立するんですね。この人は、世界で最も素晴らしい人だみたいに見えるわけです。で、例えば、でもその人とあんた学生だからまだ付き合っちゃダメとか親が言ったりするとするじゃないですか、お母さんと。もうお母さんむっちゃ悪い人に見えるわけですよ。このよく彼女がよく見えたその反動的にですね、最も悪い部分、心の中で最も悪いとしている対比になってくるので、心の中の最もろくでもないと思ってるもの全部この邪魔をする人にぶつけていく。だから最悪の人と最高の人というコントラストがですね、こういう時には発生しやすくなりますよね。この種の邪魔っていくらでも入りますから。で、小野木慶吾さんが映画で見る精神分析で羊たちの沈黙にこれを当ててるんですね。しかもすごくトリッキーな当て方をしているという分析をしているわけですよ。まあ、皆さん見ていると前提で話しちゃいますけれども、レクター博士って出てきますよね。人を食った角で、多分終身牢獄にいなきゃいけない、なんちゅうんだろう、異常犯罪者ってやつですね。で、その人になぜかアドバイスをもらいに行くんだけど、あの映画を見ているとですね、だんだんだんだんレクター博士は素晴らしい人に見えてくるんですよ。いろいろとそういうからくりになってるんですね。つまりあの映画は狙って我々の投影の部分というものを、機能させることによってですね、レクター博士が素晴らしく見えるように見えるように工夫して作っているわけです。これ非常に不気味な話ですよね。我々は食人の異常犯罪者が素晴らしい人に見えるように映画で非常にうまいこと誘導されていくわけですね。でも映画っていうのはこういうことをしょっちゅうやってる気がします。あれは抜群にそれが上手にできているためにですね、まあアンソニー・ホプキンスっていう人たちだっけ、まあその役者さんがそうしていい、そういうふうに演じるし、監督はもちろんそういう風にやってるし、原作がそもそもそういう風にできてますからね。トマス・ハリスの原作が羊たちの沈黙で、凶悪犯罪して牢獄に閉じ込められている男が、この人自由にしてあげたらいいのにと思いかねないところまで、我々はこう自分がね、その人に殴られて肉にされて食われるってことを考えるとですね、どうしてあの人が、終身牢獄になければならないのかっていうのにそれなりに合点がいくはずなんだけど、で最初見たときはレクター博士はそういうふうに見えるわけですよ。すっごいヤバそうな人に見えていたのが、徐々にだんだん素晴らしい人に見えていくようになってるわけですね。でさっき言った通り、このいいものを投影するということは、当然悪いものを投影するっていうからくりがあるので、 最初、レクター博士には、我々は悪いものを投影していたはずなんですね。心の中で一番やばい、なんかこうね、コブラと、なんか自分の嫌いな虫の合体したようなものを、エイリアンみたいなやつで、そういうのをレクター博士に投影していたはずなのに、だんだんレクター博士が知的で素晴らしい人に見えるようになっているわけですよ。その代わりに悪役がどこかにいるわけですね。それが非常に悪い存在に見えるようになっている。一つが、バッファロービルってやつですね。あの、カワハギですね。女性の皮を、やばい感じがするじゃないですか。女性の皮を剥いで、その皮を服にしたいというですね、とてつもないやつがいるわけで、完全にそこにエイリアンみたいなのを僕ら投影するわけですよ。一番自分がまずい、やばいと思ってる心の部分を、そのバッファロービルに投影すると。で、バッファロービルに投影すればするほど、それを捕まえるのに協力している風のレクター博士が素晴らしい人に見えるように工夫されているわけですよね。このスプリッティングを、コヌギさんは説明していると。しかもついでに、そのレクター博士をですね、終身閉じ込めているチルトン博士っていう、要するに牢屋の管理人がいるんですけど、この人が非常にこう、その小さな権力をですね、駆使してですね、人に嫌がらせするのが生きがいみたいな人なんですよ。要するに、最も感じの悪い子役人タイプって言われるような人を地で言ってる感じなんですね。この人がレクターの邪魔をすると。そして自分の出世の道具にしようとしているってんで、このチルトン博士にもですね、やっぱりこう自分の悪い投影ってのをしていくんですね。だからだんだんチルトン博士がですね、悪人に思えてくるんですよ。ここはもう非常に、まあもともとトマス・ハリスの原作がそうなってんだけど、非常にこう、盗作的なものを読者にも視聴者にも強いてますよね。だって、レクター博士野放しにしたら大変なことになるわけじゃないですか。で、我々の常識的な感触っていうのは、チルトン博士みたいな、そういう牢獄を司っている人こそ、いい人だっていう、要するに私たちを守ってくれる正義の守護者ぐらいに思ってるわけじゃないですか。そしてそこに閉じ込められている人たちはみんな、どう考えてもやばそうな人で一生そこにいてほしいってみんな思ってるわけじゃないですか。ここを逆転させていくわけですね。羊たちの沈黙では。つまり我々は投影先というものが逆転していくと、自分の常識感覚というのが簡単に狂っていくっていうのを体験させてもらえる映画なわけですね。だからこのスプリッティングというのが、狂気の、要するに精神病部分ってビヨンが言った部分話なんですけれども、我々の非精神病部分、つまり正常な状態ではこのスプリッティングとか投影というものが控えめになってるはずなんですよ。で、膨大にスプリッティングして膨大に投影しまくるということは、常識的な判断とか普段している判断が平気で逆転して狂っていく、そういう意味で狂っていくわけですね。だからそれが意図も簡単に起きるわけですよ。だんだん、うわ、このチルトンうぜえみたいになってって、レクター博士が無事に逃げられればいいのにとか思ってしまうわけですよ。でもそれってどういうことかというと、つまりカニバリズス、人肉を食べた異常犯罪者が野放しにしてあげればいいのにって思ってるってことなんですよ。そしてその管理している人が、例えばレクター博士に食べられちゃえばいいのにと、まあそういうふうに全ての視聴者が思うかどうかわかりませんけれども、そういうふうには思わない人も結構いるとは思うんですけどね。そういうふうに思いかねないような作りになってるってことなんですね。つまり、常識と正気が大きく狂っていくように、見ている人すべての常識と正気が狂って揺さぶられるような仕組みが非常にこううまく働くように作っているわけですね。だから、まあ名作なんでしょうね。そういう意味では。これがね、やっぱり我々のいかに善悪の判断ってものが公営に左右されるか、いいおっぱいと悪いおっぱいなんていうのは、善悪とは何の関係もないわけですよ。だからこれは善悪以前の判断力っていうふうに見なされるわけですね。非常にプリミティブなものだと。そうですよね。赤ちゃんの判断ですからね。いいおっぱいというのはつまりよく出るおっぱい。僕にとっていいおっぱい。つまり僕がお腹いっぱいになれるおっぱい、いつでもあるおっぱい、全部自分の都合じゃないですか。完全に自分の都合なわけですよ。自分の都合がいいおっぱいっていう話しかしてないわけですよね。でもこれが原始的な判断力ですよね。それが正義かどうかとか、いいおっぱいは正義なのかとか、そういう話は誰もしていないわけですよ。でも僕らは、正義と悪っていうのはもう少し違う、 一段とレベルが上がった判断力に基づいていると思い込んでるわけですよ。自分の都合だけでは関係ないと。たとえね、自分が大好きな人でも、犯罪を犯したらその人は悪い人であって、僕はこの人大好きだけれども、詐欺働いたからこの人は悪人なんだっていう、こういうふうに自分都合ではないところで善悪を判断している気になってるんだけど、そんなことは、非常に怪しくて、いい加減にひっくり返るものだっていうのが、羊たちの沈黙で明らかにされるわけですね。我々の善悪の判断基準っていうのは、実はいいおっぱい悪いおっぱいのレベルに相当左右される。だから、レクター博士っていい人であってほしいなと思ったら、もう だんだん自分の中ではレクター博士いい人になっちゃってて、この人はもう刑務所にいなくていいんじゃないかみたいな感じになって、仮にチルトンが、こいつに食われちゃった方が世の中良くなるんじゃないかぐらいに思ってしまうわけですよ。で、これが実際にそれが起こると大変なことになるじゃないですか。まあ大変なことになるとされているじゃないですか。少なくともその逆だからこそレクター博士は終身刑になってるわけですよね。で、こういうことが我々の、間では割と簡単ですよっていう話でもあるわけですね。だからスプリッティングと、まあ、小野木圭吾さんはこのスプリッティングで、いいおっぱい悪いおっぱいレベルで成人が善悪を判断することは結構よくあるんだみたいなのを、例えば分裂というテーマで本書いていてもよく書かれていたのでですね、非常にこう羊たちの沈黙はうってつけの題材だったんだろうなと、そういう感じがしました。で、最近ですね、私はこの東映というものをつくづくこう感じたわけですよ。やっぱりそれは母親なんですよね。これは僕にとって新発見でも何でもなかったんだけど、やっぱり非常に斬新な発見で、なんていうんですかね、一段と僕はこの対象関係論、精神分析というものに、やっぱりこう、なんていうんだろうな、本当にその通りだな、みたいな、感触を味わったんですよ。ごくつい、今日だね。この番組は明日になるかもしれませんけど、今日それを味わったんですよ。母から電話がかかってきてですね、母も結構年いってるんでってことも、てか年いってるんでこういうことになるんだけれども、めちゃくちゃ投影してくるので、ものすごい僕に、悪人を投影は、悪を投影してくるわけですよ。罪悪をね。つまり母にとって面白くないことが起きたわけですね。まあ、もうちょっと詳しく言うと、単に iPhone の電源が入らないんですけど、iPhone の電源が入らない罪悪というものを、まあ非常にこう、老人にとってこう操作性が悪いっていうのはやっぱりイライラするじゃないですか。そして自分が年だから、うまくいかないっていうのがやっぱり屈辱的に感じるらしいんですね。だからそこの、まあ本人が持ってしまう、憤りみたいなものを全て僕に投げるわけですよ。で、私はこの種のことが起きてももう、まあもともとこの種のことが起きても別に気にすることはないわけじゃないですか。私が悪いわけではないんでね。ところが、これが他の人だった場合は全然なんてことはないんだけれども、母との違うってことがですね、よく分かったんですよ。で、僕はこのことをあまり人に相談したいとか思わなかったのもよく分かったんですね。まあ、これはね、二者関係の話なんですね。世間一般で起きるこの罪悪感の投影同一化なんだけども、結局要するに私たちがこう、チルトンにお前は、ろくでもなしだっていうふうにチルトンに向かって投影 していくとですね、チルトンはろくでもなくなっていくんですよ。これを投影同一化っていうんですよ。基本最も基本的な形ですね、これが。だから人前で話をするときっていうのはですね、つくづくこのことをお互いにやっちゃうんで、よくよく覚えておくといいと思うんですよ。やっぱりこういかに聴衆がいい人かっていうのを真剣にですね投影していくとできるんで、こんなことは簡単に。だって我々のこの投影ってすっごくいい加減じゃないですか。さっきも言ったようにレクターはアンソニー・ホプキンスの演じてるレクターですけどね、もう知的でこの人は親切で、なんか間違いで牢屋に入ってるんだって思うと思えばできるようになってるわけですよ。そんなことは判断力というのはすごく雑なんですね、そういう意味では。だから我々はですね、聴衆来て、そもそも自分の話聞いてくれるために来てくれる聴衆なんだから、そこを疑ってかかる必要は全然ないわけですね。聴衆に向かって、 全体的にこう全ての人がいい人だと信じるように信じるように持っていけばですね、話をするというのはほとんど必ずうまくいくんですね。なんでかっていうと、聴衆はいい人になってからなんですよ。この東映ドイツ化っていうのはある程度は、全く避けられないものなんですよ。だからこそ、赤ちゃんがですね、幼児が母親に向かってお母さんはいい人だって投影してると、大体お母さんいい人になっちゃうんですよ。この件をね、逆に考えてはいけないんですね。幼児が母親の機嫌を取ってるとか顔色を伺ってるっていうのは、時々僕もこの話をするんですけど、二次的なものですよ。一次的には赤ちゃんというのは投影まっしぐらなんで、だってそうですよね。赤ちゃんというのは思い込みの世界に生きてるわけですから、お母さんいい人に決まってるわけですよ。だからお母さんはいい人だと信じてる限りはめちゃくちゃニコニコしていると、大体のお母さんはニコニコしちゃうじゃないですか。非常に単純といえば単純な世界なわけで、この力道に徹底的に逆らえるっていう人はまずいないんですね。で、まずフラットでいけるっていう人もまずいないんですよ。つまりここに力というものがかかってくるから力道っていうんですよ。エネルギーがそこに発生してると、なんちゅうのかな、強制されているぐらいですね。だからこの投影を徹底すれば、聴衆の一人や二人にちょっと天の弱な人がいて、僕の投影を跳ねつけるような、まあこういうことを考えない方がいいんだけど、跳ねつけることができたとしても、大半の人は無理だから、やっぱり場の雰囲気はどんどん良くなってしまうんですね。で、この投影ドイツ化はリフレクションが起こるんですね。私がいい人だと、聴衆の人はみんないい人だと思うと、聴衆の人はみんな気分が良くなるので、当然話している私は、話が上手で、優れた人間だと思い込んでくれるんですね。そうすると私はその力を、その投影を思いっきり受けるんで、だって聴衆いっぱいいますから、思いっきり受けるんで、うまく話ができるんです。こういうからくりになっているんで、うまい話をしようと思う必要は、実は全然ないんですね。この東映同一化というものが、一般に二者関係の中で一番起こりやすいのはやっぱり母子ですから、自分の母親というのは特別なんですよね。非常に特別なんだということを今日、非常に特別悪い事例で思い知ったわけですね。母の投影がどんなに馬鹿げたものであっても、非常に逆らっていくのが難しいっていうことを、痛感したわけです。あ、これなんだっていう感じがね、したわけですよ。母がもう徹底的に僕が、お前が、ああいう iPhone を買って、私をバカにしようと、ほとんど陰謀論なんですけどね、目論んでるから、こういう目に私は合っているんだという、まあ、非常にこうね、ロジックが狂ってるから、こんなに、これで分かりやすい話してるぐらいですからね、それくらいわけわからんことを一生懸命言ってきてるんだけど、だんだんこっちは、叩き壊してやってもいいぐらいだっていう気持ちにさせられていくんですよね。なんかね、心をつかまれて、ぐいぐいねじ曲げられている感じがするんですよ。すごいなと思いました。で、これは私、この体験をしてみてわかるんだけれども、あ、これは確かに幼児の頃の体験だと。おそらく2から4歳に、割とこう、私はこれを母にされたことがあるんだっていうのを思い出したんですね。あ、なるほどなと思ったんですよ。なるほど、私は、この感性、この感覚、この自分と母との関係性というものを、主に女性ね、奥さんとかね、に投影すると、相手が恐ろしくなるのは当然だなと。相手の機嫌を伺いたくなるのは当然だなと思ったんですね。これは母と私の関係を、まあ、結局のところ母じゃないんでね、投影は所詮投影なんで、母との関係そのものに比べると、そうですね、これが現役だとすると、カルピス5倍に薄めたぐらい、投影っていうのはやっぱりマイルドなんですけれども、それでもやっぱり、非常にこう警戒心が強くなったり、不審の念が走ったりするのは、このせいなんですね。逆に、これで私は確信できたんですよ。まあ、この確信は、クラゾンさんも時々おっしゃいますけどね、グッドバイブスのクラゾン慶三さんも、真理ってわけじゃないんで、これこそ宇宙の法則ですってわけじゃないんで、私が勝手に確信できたに過ぎないんで、まあ、こういう話に興味があって、かつ使えると思ったら使っていただければいいんだけど、つまり、これは全然、母との関係はまたちょっと特別だけれども、それ以外のところでは取るに足らないものとしてスルーして大丈夫だっていう確信を、 これを確信させてもらったんで、今日は母にある意味感謝なんですよ。ちょっとねじ曲がった言い方になっちゃいますけれどもね。つまり、一般の人間関係には、もう僕は男性との関係にすらですね、まあ男性との関係はちょっとやっぱり母よりは父の投影の方が強いんで、こういうことは起こりにくいですけれども、やっちゃうときはやっちゃうわけですよね。怖いっていう、その子供が親を怖がってるように怖がってるに過ぎないわけですよ。でも、母子関係ではない人間関係では、この話はですね、所詮私が勝手に幻覚を見させられているに過ぎないのであって、別にいくら幻覚を見たからといって、実害は全くないんですね。私はこのことを今日確信できたんですね。多分そうだろう。もうほぼ確実にそうだろうとはずっと思ってたんだけど、今日それを実例として自分の中で、やっぱり今でも、このからくりを完全に把握しているつもりになっている今でも、母との関係では再現させられてしまう。やっぱりこう、公営同一化が確実に起きる、起こせる。母にはね、母は私のを悪人にしようと思えばできちゃう。これはやっぱりすごい、全然他とは違う話なんだなと。で、これは、解消しようと思えばできるんですね。今日はちょっと、それを確信したかったから、解消するのをしばらく放置しておいたんですけれども、まあ、留保しておいたっていうのかな。解消しようと思えばできるんですよ。母と私の関係を逆転させてしまえばいい。私が母になり、向こうが幼児だと考えれば済む話なんですね。投影同一化というのは結局のところ、同時に起きるものなので、相手が私に投影したものに私が同一化し、リフレクションと言いましたよね。鏡なので、私もそれを受けて相手に対してこういうことをされれば当然面白くないから、母は本当にひどいやつだと思って、こうやって喧嘩が絶えなくなっていくわけですね。だからこれを逆転させればいいわけです。私が母親になってしまえばいい。そうするとどういうことが起きるか。相手は泣いている赤子になる。で、現実にそうなるんですよ。まるで泣いてる赤ちゃんだって感じが本当に実感としてくる。これはまさに私が泣いて、母を困らせていた時の感触そのものなんですね。うちの母にとって。これがちょうどひっくり返る。もうこれはカウンセリングでも精神分析でもないんですよ。本当に母親と私の関係だから、本当のその関係そのものなので、比喩じゃないので、具体的な実例として、これを体感するってことが、起こると、記憶が、なんつうんですかね、生の記憶が、その場に、再現されたような感じ。私、ちょうどその年頃に青森の、に住んでいたんで、母とね、青森にいた頃の感触っていうのが蘇ってくるんですね。すごいなと思います。まあ、記憶ですからね。まあ、記憶が近くとほとんど同一レベルに入っていくっていう、これは体験なんだろうと思ったんですね。久しぶりにこれは丸々精神分析だなとも思います。話してる内容がね。まず間違いなくこれはそういうもんだろうと思いますね。で、結局は話そのものはね、その iPhone の電源を再起動させる方法を伝えればそれでこと足りるんでね、留保したい悪かったなとは思うんですけれども、パッと機嫌が変わるんですよ。まさに幼児なんですね。そうするとしかし面白いことに、やっぱりその力道がガッと僕に働いて、僕の感情も一瞬で逆転してしまう。一気に気分が良くなるんですよ。さっきその前そもそも気分少しも悪くなかったんで、それができる母が凄まじいと思うんだけれども、ロジックが支離滅裂ですからね。だから、繋いで電源を入れて、あーってなって、あーってこっちもなるわけですよ。これもすごいなと思う。まさに精神力道ってのはこういうことだなと思います。で、あ、なるほど、これだもん、チルトンが悪人だと思っちゃうわっていうのをですね、お好みさんの、映画で見る精神分析を読み直して、まあ、他のね、映画批評も、映画批評としてそもそもこの本は面白いんですよ。まあ、僕みたいに映画よ、あ、ほとんど見ない人間にとっては、いやー、面白い映画っていっぱいあるんだなという面白さもあるんですけれども、プラス、いちいちそこに、こう、これは東映であるとかね、これはエディプスコンプレックスで、このお父さんをやってる役がどうのこうのとかね、非常にこう、どこを読んでも僕にとってはめちゃくちゃ面白いという本で、この本の話を、まあ、グッドモーニングボイスでは、これから 多分ホットに相当やっていくことになると思うので、まあ、こういう話はつまらんっていう人は、しばらくは聞いていただいても残念ながらこういう話が多くなるとは思いますけれども、まあ、その辺はちょっと、まあ、ご理解くださいって感じですね。とにかく今日の話で私が言いたいのは、まあ、東映ドイツ化っていうもの、非常にこうやっぱりいい概念だなって思うんですよ。本当に。私たちはですね、誰それといて、まあ、誰それといてでなくても、電話するなりして、あるいは、夢を見るなりして、どっかに行くなりして気分が悪くなったら、東映ドイツ化を真っ先に疑うっていうのは価値あることだと思います。私がそういう気持ちにさせられているのではないかと。それは私という人間に何か、いや、こいつはろくでもないっていう、その時はろくでもない人というものを見たい人がそこら辺にいるはずなんですね。私が例えば、つい先日、J 松崎さんのパーティーに行って、そこそこ気持ちよく喋れた。これはどうしてかというと、この人は気持ちよく喋る人だっていうふうに私にみんなが投影するからなんですよ。非常に簡単なからくりなんです、これ。私が何にもしなくていいんですよ。むしろ何にもしないほどいいんですね。何にもしなければ何にもしないほど、投影されて投影されて投影されるんで、投影された通りの人物を僕が演じてしまう、演じる、になってしまうんですね。同一化なんで。だから事前に準備すればするほど、ギクシャクしやすいはずなんです。投影は止まらないんで。投影せずにいる人っていませんしね。まして、その人前で喋るような人に向かって僕ら投影せざるを得ないじゃないですか。僕ら岸田首相という人を全然知らないでしょう、実は。天皇陛下だって個人的には何も知らないじゃないですか。僕らが勝手に投影する存在として僕らは彼らを見るしかないわけですよね。岸田首相のことをよく知ってる気になってますよね。好きであろうと嫌いであろうと。で、そういうものとしてしか僕ら決して見ませんよね、彼らのこと。だから彼らは我々が投影した通りの人間になってしまう。多くの場合そうなります。これはもう避けようがないんですね。我々は投影せずにはいられない生き物なんですよ。すべて世界というものはすべて我々が投影した映像そのものを見ているに過ぎないわけです。だから奥さんの機嫌が悪かったら、私が奥さんの機嫌を悪くしている。これはもう多分ほとんど確実なことなんですよね。無意識ですよ、もちろんね。これを意識的にいちいちやってたら疲れてしょうがないんで、100% 無意識にやってますが、ほぼ確実なんですよ。非常に最近面白いなぁと本当思うんですね。うちの娘が、パッと起きてくると奥さんの機嫌がガラッと良くなる。すごいな、うちの子はと思うんですよね。これを逆に考えちゃいけない。まあ逆に考えるのが自然だから、半々ぐらいでいいんだけど、つまり娘を見ると好きだから奥さんの機嫌が良くなるんだろうって、これはこれで間違っちゃいないんだけど、むしろそうじゃなくて、うちの子から見るとうちの奥さんはあんなにいい人なんですよっていう方がはるかに正しいと思うんですよね。で、リフレクションが起こるわけです。いや、うちのママ大好きだから、素晴らしい人だからって見てると素晴らしい人になっちゃうんですよ。そしたら素晴らしい人だったら、娘の機嫌が良くなるでしょう。リフレクションなんですね、これはね。このリフレクションが、卓球の世界選手権みたいにコンコンコンコンって起こってるから、あっという間にその現実が実現してしまうので、僕らは、このからくりを、の尻尾をつかむ暇があんまりない、スローモーションで見ることがほとんどできないんで。これはこういうからくりなんですよっていうことを繰り返し繰り返し説明されているうちに、そういうからくりなのかなと思って見てみると、そういうからくりなんだなということに気づくっていうケースがほとんどです。多分。実際私だって人前で喋るという時にですね、これほど東映同一化が起きているんだということを、自覚するに至るようになったのは、やっぱりもう50になる頃になって初めてなんですよ。これを知るようになってから人前で喋るというのが、多分私はそれなりにできるようになる。それ以前は非常に下手だっただろうなとは思うんです。でも、上手くなったとかいうわけじゃないんですよ。事実上僕は喋る、話し方教室とかね、そういうところに行ったことがあるわけじゃないし、話すのが上手いと別に思わないですしね。そもそも、このからくりからして、うまいとか下手っていう段階でナンセンスじゃないですか。うまくも下手にでも簡単になりますよね。聴衆が見ている人が100人例えばいてですよ。100人とも、いや、佐々木は最悪だよな。話させてもどうせろくなこと喋んないよってみんなが思ってる中で喋ったら、下手になるに決まってますよね。東映同一化というもののからくりを、仕組みを考えてみるとですね、うまい下手ってのはほとんどナンセンスなんですよ。 何とでもなるわけです。どうにでもできちゃう。首相だってそうですよね。今の支持率から考えて、今は難しいですよ。うまく喋るのはほぼ無理です。彼のパフォーマンスからすれば、最低ラインに近づく、つかざるを得ないじゃないですか。あれで支持率 90% みたいなね、なんかどっかの戦勝国みたいですけど、90% の聴衆が目キラキラさせて見てりゃ、彼絶対うまく喋れるに決まってますよね。そういうものでしょ、これは。彼の能力そのものと、まあ、関係があるわけなんだけれども、その中でも最高のパフォーマンスなのか、最低のパフォーマンスかなのかは、本人だけでは決められないことなんですね。で、機嫌っていうのも同じだ。で、パフォーマンスみたいなもんです。本人には決めようがないものなんだと僕はやっぱ思うんですよ。もちろんいますよね。ある程度いつも機嫌がいい人と、ある程度いつも機嫌が悪い人と。でも多分これは周りの人が決めてることなんですよ。だから難しいんですよね。周りの人は決めてるにもかかわらず無意識なんでそうは思わない。だって我々チルトン博士のことが嫌いだと思うだろうなと思って映画見てたわけじゃないじゃないですか。レクター博士のことが好きになるだろう、これを見ればと思ってはいなかったと思うんですよ。そして彼が脱獄しちゃった後、やばくない結構って見た後思うように、あれちゃんとそういうふうに仕組まれていますからね。僕らの気持ちはレクター博士に対する気持ちはものすごい上昇したり下降したりしているっていうのを、ある程度操作されていたわけですよね。で、あれは映画だから、アンソニー・ホプキンスは、いい人になったり悪い人になったりは、東映ドイツ化によってはしませんけれども、具体的な人間だった場合は、そういうことが当然起きるわけですよ。だから、我々は、犯罪者ってものが、どういう人かであるっていうのは、実は、僕ら勝手に決めるんですけれどもね、決めれば決めること自体が、実は悪化するんじゃないかなっていう感じもするわけですよね。犯罪者は我々悪い人だって思ってるわけじゃないですか。そういう投影をするわけじゃないですか。そういう投影をすることによってそういう人を作り出すわけではないですか。投影して投影ドイツ化が起きないことはまず絶対ないと松木さんっていう精神分析の人は、書いてましたけど、私はこれはもろ手を挙げて賛成なんですよ、今では。だから、人前で喋る人、教室とかで先生が喋ったりなんかしているときに、ことさら自分に、責任感感じる必要は全くないんじゃないかなっていうふうに私は最近は逆に思うわけですね。責任はないし、スキルによって手柄を立てられるわけでもやっぱりないんですね。そういうふうに、これは自分のスキルをアップすればもっとうまく喋れるし、自分がこんななのはまだまだ練習が足りないからだって思うんだとすればですね、それやっぱり僕は自己愛なんだと思っちゃうんですよね。自己愛ってのは他者がそこに不在の状態を自分の心が作り出してしまっているってことなんですよ。なんかこう、なんちゅうんですかね。だからやたら練習するっていうのって、僕はすごく自己愛的なものを感じるんですよね。誰であろうと自分の状態は変わらないっていうのっていうのは、あまりにも、なんつうんですかね、この投影というものを軽く考えすぎていて、あまりにも独立心というものに、期待をかけすぎている、そちらの方を信じすぎているっていう感じがするんですよね。そんなはずはないんですよ。よくよく僕が思い出すのはですね、やっぱりこれも倉園さんが話してくれたことなんですけど、彼がなんかの、フェスかなんかかな、ライブをやってる時になんかめちゃくちゃこう、なんつうんですかね、非好意的な聴衆の前で歌ったことがあるという話なんですね。僕だったら歌えないだろうなって思うんですよね。歌っただけ彼は凄まじいなって思うんですよ。ある種のそういう時には僕はもう、これは倉園さんがっていうよりは、そういうことをやれる人は全てって意味なんだけれども、まさに全てって意味なんですけど、猛烈なナルシシズムをそこに持ってくるしかない。うぬぼれって意味では全くないですよ。うぬぼれでは多分何にもできないと思うんですよ。うぬぼれくらいだったら歌歌えるからそういうところにいるわけですから、誰だって持ってるでしょうし、僕だって持ってると思うんですけど、僕じゃ無理だ、歌える気がしない、そんな時にはって思うのは、やっぱりある種のナルシシズムを猛烈に発揮できるようでないと、つまりある意味聴衆から隔絶できるような何かが必要だろうと、心理的にって意味ですけどね、もちろんね。じゃなかったら、そんなものをまともに浴びてしまったら、すぐに帰っちゃうと思うんですよね。で、幸いにも大抵の人は演壇に立ってそんな目には合わないわけですよ。だったら、その聞いている人との隔絶というものを取り外した方がいいと思うんですよね。 ということは、東映同一化が確実に起きるという話なので、練習ってほとんど意味をなさないはずなんですよ。